たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと言われる主イエスが今乾いたものとなられています。私を信じる者は聖書に書いてある通りその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになると言われた主イエスは乾ききった一人の旅人となっておられます。すべての人の乾きを癒し人のうちから生きた水が川となって流れ出るようにされる主イエスが今水を必要とされる方になっておられるのです。一体どうしたことでしょうか。与えるはずの方が与えるのではなく求めるものとなっておられるのです。この主イエスの姿に私たちはフィリピの信徒への手紙の有名な一節を思い起こすのです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わずかえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神の子イエスは、神の子であるにもかかわらず、私たちと同じ人間になられました。そして私たちの間にあって生き、私たちの救いのために、十字架の死を遂げられるほど神に対して従順であられたのです。全知全能の神ですから、全てをその支配のもとに置かれている神ですから、その力を振るって全てを成し遂げることはできるはずなのです。しかし神は御子イエス・キリストによって力を振るうことなく、反対に打ち負かされたかのように見える方法で救いを実現されたのです。今日乾いたものとなられた主イエスの姿、与えるものである方が求めるものとなられたその姿は、このような神の御心に重なるのであります。福音の日課を開きますと、このイエスが旅に疲れた者として井戸のそばに座っておられたのは正午頃であったことがわかります。そして水を汲みに来たサマリアの女にイエスが水を飲ませてくださいと言われると、サマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言ったのでした。その理由は、ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであると言われています。このユダヤ人とサマリア人とは交際しないということについてですが、そのきっかけは列王記下17章に記されているサマリア陥落の出来事にまで遡ります。アッシリア王が攻めてきた時、イスラエルの王ホシアは一旦これに従属するものの、やがてエジプト王に助けを求めアッシリアに従わなくなりました。 そこでアッシリア王は再び攻め上り、サマリアを占領したのであります。そしてサマリア人をアッシリアに連れて行き、その代わりに外国の人々を連れてきてサマリアに住まわせたのでした。アッシリア捕囚と言われる出来事であります。こうしてやがてサマリアはサマリア人と外国から連れてこられた 人々が住み、その間に混血が起こることになったのです。ユダヤ人にとって血を混ぜないということ、純血であるということは大変重要な戒めでありましたから、混血となったサマリア人を戒めを守らないものとみなし軽蔑するようになっていったのです。さらにユダヤ人はエルサレム神殿礼拝から彼らを締め出すようになり、サマリア人はそれに対してゲリジム山に新たな神殿を設け、エルサレムに対抗するようになったのです。こうして両者は民族的にも宗教的にも対立を深めていったのでありました。これがユダヤ人とサマリア人とは交際しないという聖書の記述の背景になります。このようにサマリアの女性が戸惑いを示したのは、サマリア人とユダヤ人とは互いに距離を置いて生きていたからであります。この女性に目を向けてみますと、この人が井戸に水を汲みに来たのが正午頃のことであったとわかります。当時水汲みは女性の仕事であったようですが、かなりの重労働であったことが想像できます。ですから多くの場合、人は朝早く、あるいは日が傾いた夕方を待って、すなわち気温が一日のうちでより低い頃を見計らって水汲みはなされたと言われています。しかしこの女性は正午という暑い盛り、身体に負担をかける時間を自分の水汲みの時間としているのであります。このことから、この女性は人目を避けていたことが想像されます。おそらく誰もいないであろう正午という時間を選んで水汲みに来たのであります。この人が人目から逃れるように正午という通常考えられない時間を選んだ理由として、イエスが指摘したかつて5人の夫がいて今一緒にいるのは夫ではないということが考えられます。立法によるならばこの人は違反者とされたに違いないのです。周囲の誰もがこの人に寄り添うことなく遠巻きにしてこの人に冷たい視線を浴びせていたことでしょう。ですからこの女性にとって正午頃という時間、それは水汲みをするには決して適さないはずの時間でした。しかしそれは冷たい視線を浴びずに済む時間であり、この女性にとってそちらの方が好ましかったのです。暑い盛りの中での重労働、こちらの方がそれでも好ましい時間であったという事実は、この女性が周囲の人々の視線にどれだけ苦しめられていたかを十分に示しているのです。さて第二の朗読でお読みいただいた ローマの信徒への手紙5章、次のように始まっていました。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。私たちは信仰によって義とされたと言われていますが、これは私たちの信仰が深いからとか厚いから義とされた、救われたと言っているのではありません。アブラハムが人間的に見て可能性が微塵もないと思われたにもかかわらず、神の約束を信じたことを指して信仰と言っているのです。ですからこの信仰は人間の側の事柄ではなく、完全に神の事柄に委ねた瞬間を指しているのです。このことから私たちは信仰によって義とされたとは、私たちが信じた神の約束、神の言葉、神の御心が私たちを義とした、私たちを救ったということなのです。このすべての神の愛に基づく神の側からの働きかけがイエス・キリストによって、キリストの十字架のおかげで罪が許されたという、今の恵みに導き入れられたと言っているのです。そしてこれがここで言われている希望なのです。さらにパウロは続けています。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達をは希望を生むということを。いかがでしょうか。私たち人間の知識によるならば、苦難が忍耐、連達を経て希望へ至るとは思えません。苦難が忍耐を必要としたとしても、苦難が取り除かれ、苦難がもはや苦難でなくなったとき、その先に初めて希望がある。苦難と希望は直接的につながるものではなく、また共存するものでもないと私たちには思えるのです。苦難が希望となる、この人間の知識を超えた神の現実については、先週の説教でも触れましたアブラハムの信仰について触れる場面がこのことを示していると思い出されます。高齢となったアブラハムはもはや自分から後継ぎが与えられることは不可能と考えました。人間の知識によるならば、まことにその通りなのです。そしてこの現実が苦難の例の一つと言えるでしょう。この時アブラハムは苦難のただ中にありました。しかし主なる神は、あなたから生まれる者が後を継ぐとアブラハムに告げられたのです。ここに苦難の中にあるものに希望が示されたのです。後継ぎが自分から生まれるものではないものに委ねるしかないという苦難のただ中にあって、あなたから生まれるものが後を継ぐと言われる神によって、ただ苦難が希望へとつながるのです。その神を信じると、変わらず苦難の中にあったとしても、 そこにありながら、その中でうめきながら、神の示される希望にかける、委ねるということなのです。一人のサマリアの女性は苦難の中で忍耐し、暑いさなか水汲みをして命をつないでいました。忍耐は連達を、連達を希望、連達は希望と言われていますが、忍耐、苦難と忍耐は続けど、この女性に希望は決して見出せませんでした。しかし乾いた旅人となられたイエスはこの女性の希望となられたのです。それはこの女性が苦難の中で忍耐した結果なのではありません。この人の苦難と忍耐というその人生の時間を主イエスが乾いた旅人となってご自分の時間としてくださったから、この女性の希望となったのです。そのために、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと言われる主イエスは乾いたものとなられたのでした。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになると言われたイエスが乾ききった一人の旅人となられたのでした。すべての人の乾きを癒し、すべてのうちから生きた水が川となって流れ出るようにされる主イエスが水を必要とされる方となられたのでした。こうして主イエスは苦難の中で忍耐する一人の女性に出会い、その希望となられたのです。パウロは、希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。このように書いています。まさに主イエスはこの女性の苦難の時間、忍耐の時間をかえってご自身の時間として共有し、神の愛をこの人に満たして、苦難の時間にありながら希望の時間にいるものとしてくださったのであります。私たちは人生の歩みの中で苦難の中に置かれるような経験をすることがあります。辛くて涙することを、時を過ごすこともあるでしょう。世間でも、また教会でも、絶えず不安と恐れの中に置かれています。しかし私たちが苦難の中にあるこの時こそ、主イエスが私たちに出会うため、その私たちの苦難を共に担うために来てくださるその時なのです。私たちの苦難のただ中に主は来て、私たちの希望となってくださるのです。ですから私たちは、たとえ苦難、恐れ、不安、悲しみのうちにあっても、 いえ、苦難と恐れ、不安、悲しみの中にあるからこそ、かえってこの神の時間の中にある自分を見出して、私たちは安心して生きることができるのです。私たちの主イエス・キリストこそ私たちの生ける水、ここに 私たちの希望があるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。